มี
みなさんこんばんは。
はい、こんばんは。プリンです。
カステラです。
はい、
はい、本日も始まりましたミミダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミミドットミーのホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。今週も始まりました。
始まりました。1週間のご無沙汰でした。
なんやそう、どうでした？
1週間ですか？
私の先に私の話していいですか？
なんで忘れねえうち。いろいろ考えてきてくれてるからね。
オープニングは
ね、いろいろ考えて
譲りません。
うん、いろいろ考えてきてね。
そうや、めっちゃ
言わなきゃいけないもんね。こっちはアドリブで全部やってますからね。でも
そ
れ、はい、まあ思いついたことを喋ってるんで、はい。
私ほら、ね、実家が関西なんで、
はい、
まあ、ちょいちょい実家に帰るんだけども、
はいはい、
がまあ基本は新幹線で帰るんだけど、
はい、うん、
この間初めてね、
はい、
帰り行き品は新幹線で行って、
うん、
帰りは、まあ、久しぶりにちょっと夜行バスで帰ってみようかなと思って。
なるほど、
うん、でもなんか夜行バスってなんかもうコロナになってから結構もうずっと走ってなくて、うん、なんかほら換気とかなんか密みたいなね、
うん、
で最近も多分まあこの何年1年ぐらいも多分走ってると思うんやけど、うん、乗ってみようかな。
なるほど。
あと安いし、
安いんだよね。
そう、夜行バスめっちゃ安いから、
うん、めっちゃってどのぐらい安いの？
だから新幹線で、
新幹線
品川、
うん、
新大阪で1万3000何歩1万4000
ぐらい、1万4000ぐらい、
うん、で、うん、バスは、うん、奈良から、うん、新宿まで、
うん、
さあいくらでしょう？
めっちゃ安いってことは3000ぐらいでいけちゃうんでしょ？
やり直し。
じゃあ半額。
7000円ぐらい。まあまあまあ、うんうん、でもその私が乗ったやつは独立3シートで、
独立3シートっていうのは通路が2つありますよってことね。
そう真ん中一人一人乗りやつ、
はいはいはい、
もっと安いやつはなんか4人に2人2人、
ああ2人2人、
一般的なバスみたいな、うん、
知らない人と隣り合わせ、
それちょっとさすがに気持ち悪いから、
うん、
独立3シートいつも選んでて、うん、それで、なんか私がこの間乗ったのは前までは座席指定にお金かからんかったけど、
うん、
だから今回なんかその場所によってはプラスみたいな、
うん、
だから結局8300円。
お、
指定せんかったら多分7400円やったか、指定代が、
うん、
私があのお気に入りのポジションがあるから一応。
でさ、どのぐらいかかんの？
時間は、夜の11時前に奈良を出て、うん、朝の6時半ぐらいに新宿やから、うん、何ぼ8時間ぐらい
か,
か8時間ぐらい、ね、で途中なんか2回ぐらい休憩どっかで止まってるから、
こだまで、こだまじゃねえや、のぞみで何分だっけ、うん、大阪まで。
あ、大阪までは2時間ちょい20分ぐらいかな。
そっからなら、まあ、3時間半ぐらいか。そうすると大体3時間半。じゃあ値段が半分になって距離が、時間が倍になるみたいな。
そう、 なんやけどこれなんかいいのはなんか寝てる間に着くからなんか時間を有効活用できる。
ああ、
1日遊び倒して寝て帰るだけ
で出雲大社行くみたいな。新宿から、新宿じゃない、どこだっけ、あの東京駅から、
あ、や、夜行列車みたいな。
そう時間がある人いいね、
うん、
ね、そうゆったり帰れるみたいな、
まあ、寝心地はまあそれは人それぞれやからあれやけど、
単独シートだったらいいよな。
そうだから思いっきり倒すから、
うん、
そのちょっと覗いたら頭見えるよね前の人に。
ああ、シャンプー台見たことあった
そこまで丸見えじゃないけどまあ確かに、でもまあそ広いから、うん、普通のなんか飛行距離、
あ、乗ったことないんだよな。それバスタに行くの、新宿の。
そう、私はそう新宿、
まあバスタまで行って、ああ、なるほど、新宿まで行ったらな。
もちろんあの何、東京駅もあるし。
ああ、はいはいはい、見たことあるわ。
渋谷とかも多分あると思う。
あの日比谷公園の横、みんなそういうバスが結構走ってるもんな。走ってる走ってる、見たことある。何々行きみたいな。はいはいはい。
もともと私が使ってたのは、私ななの奈良交通の夜行バス、うん、なんか神奈川交通と共同運行みたいな
やつ。ああ、なるほど。
けど、うん、パッて気づいた、その私が付き合った奈良交通バスが、うん、なんかその路線だけなくなってて、
うん、
人乗らへんのかなって。
まあそうだね。
それなぜかでも東京からなんか天理とか、
うん、
五条とか、
うん、
まあ、分かるか分かんないけど、その辺のなんか、まあ、言った
ら
あれやけど、
分かるか分かんないかって言ったら分かんない
から分かるやろ、
分かんない分かんない、全然分かんない。
便秘なとこ、
うん、
そんなとこ止まらんやみたいな、うん、人いっぱいおらんやみたいなとこの路線が使われてるわけ、
うん、
ちょっとがっかりやったな。
なるほど。
奈良駅ってだってほらメジャーやな、なんかその奈良観光に降り立つ場所やから。
うん、奈良の県庁所在地は奈良駅。
そうそう、だから奈良駅、うん、よくほらさ24時間テレビでさ、奈良駅の持ちの通りから募金集めてますみたいな、知ってるやろ。
見てやっぱ24時間テレビ見ないんだだから奈良駅はでかい、
春安子が、
うん、わかんない、春安子稽古懐かしいなハイヒールの前だな、そして、ああ、その辺から、その辺から出てるってことね。いっぱいね。
そうそうそう。それなんかもうそんなに人乗ってないかなと思ったら結構満員でびっくりみたいな。
へえ。そうそう。じゃあそれでまあ7、8000で帰れるんだったら安いかなっていう。
そうそう。だからもうなんかしょっちゅう帰るんやったら行きも帰りもバス屋の方がなんか片道ぐらいの金額で行けるやし。
なるほど。ああ、そうだね。時間があってなおかつもう朝ついてればいいやみたいな感じの人にはいいって感じ。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、いいですね。
そう、うん、なんか沖縄は多分夜行バスとかないから、もちろんね、そのなんか遠距離行くバスないじゃない。
そうだね。
だから皆さんぜひ夜行バス、
夜行バスで
東京に来た暁には
いや、どこまで、
奈良まで
どこまで、あ、奈良まで行って
奈良まで来てください。
もうちょっと夜行バスしんどいなと思ったら関空か伊丹から帰ってもらうっていうことで。
だからそうだな、大阪に遊びに来て、うん、大阪から東京もいっぱい夜行バスあるし、
うん、
一回そういうチャレンジしてみてもね、いきなり東京行かんでも、
あ、
どっちか大阪ワンクッションからの夜行バスで東京みたいな。
あ、逆もいいよな。東京まで行って奈良まで夜行バスで行って、そこから奈良には飛行場がないから
いちいちやな
伊丹か関空で乗ってもらうと。
そうそうそうそう。
なるほど、いいね。それなんかゆったりしてていいね。時間が取れる人はいい、ね。
うん、ちょっとなんかアンテナ大きいスーツケースあんま乗せてもらわれへんような雰囲気はある。
なるほどね。
邪魔やからみ
た
いな。あ、なんか雰囲気ね。
雰囲気ね。
しゃあないなっていう感じやけど、
うん、そんなんだってワンセットで、
うん、
へ
え、ね、そういう夜行バス
も安いんだね。もう夜行バスね、調べたことあるんだよ。
どこ行くのに、
いや、どこ分かんないけど、どういうもんかなと思って、うん、いろんなもんがあって、トイレってどうすんだろうなとか、 あと、なんだろう、カーテンどうすんだろうなとか、3列シートってあんだとかさ、22もあるじゃん、うん、
ちなみにそう、私乗ってるやつは、トイレもついてるんやけど、うん、2階なんかそのサービスエリアで泊まるから、
うん、
それでもいいし、あとまあカーテンも独立であって、
あれ1階2階もあるよね。
あ、そんな言い合わせちゃう
ね
んけど、
あれあるよね。
あるやつもある。
あるよね、1階2階とか。
ちなみにめっちゃいいやつはあの飛行機のビジネスみたいなやつで、まあ、1万 4,5 千するやつ。
じゃあ新幹線だろ
う。そうそう、まあ、完全寝て帰る人はもうでもめっちゃ寝れると思われ。
ああ、なるほどね。 そのぐらい払えば、うん、なんつうの、
そうそうそう、
あ、時間があってゆとりがあって、
そうそうそう、あ、1日フルフルで遊んだら気にせんと帰れるやん。
ああ、そういうことなの。
夜中乗っていけるから。
へえー、そういうのもあるんだ。
それはそれでいいかなと思う。
へえー、
そう、
勉強になるね。
よかったです
、うん、乗ってみたいんだよ。
じゃあ、
うん、乗ってみたいんだけど、そうだな、飛行機乗っちゃうんだろうな。
まあ行くとこないもんね、
うん、
まあ、バスで行く距離の、
とりあえず伊丹に行ってどうしようか考えるかなっていう感じになっちゃう。
東京行くとき、
東京から大阪まで行くんだったら、あ、まあ、新幹線っていう選択肢か飛行機って選択肢になると、どうだろうな、人によるけど、新幹線は乗りたいんだけどな。
まあ絶対新幹線は楽やし、
楽だよな、
うん、そうそうそう、
飛行機だともう直前に乗れないからね、
うん、まあ、何やかんや言ってやっぱトイレの気になるやん。なんかバスのトイレって何やかんやでちっちゃいし。
ああそういうことなんだ。ああ、まあまあキャンピングカーのトイレみたいな感じだもんね。
夜寝てる人の横さーって通っていくのかな。
ああそれもちょっとな、やっぱ新幹線、ああ新幹線いいな、あれちょっと新幹線のあんま乗らないからね。
乗らんのかい。
乗らんの、そうだね、機会がないのよあんまり。
飛行機ばっか乗ってるから、
飛行機ばっかだね、うん、もう飛行機でいいやって乗っちゃうんで。
まあなんかそのさ、飛行機は結構事前に予約しといたら安いけど、だからパッと急に思い立って帰らなあかん時とかは、
それは無理だね。
新幹線かバスやったら別に金額一緒やから、
うん、そうだよね
っていうね。
ああ
喋りすぎましたっていう感じで、はい、そんな感じでですね、
オーバーしましたね。
オープニング喋りすぎてなんかオープニング曲途切れるっていうことが起きました。今びっくりです。はい、気分を改めましてい きましょう、
いきましょう。やけんなってね、大丈夫。
そう、なんか今日なんかあったかな。
今日あったんだろうな、
なんかあったかもしれない。
でもそれはそれで ここでね、うん、発散させればいいわけですよ。いいじゃないですかそれで。
まあでもあの絶好調ですよ。
絶好調は間違いない。
喋りすぎたっていうところぐらい、うん、もうめっちゃ
喋ってるってことは絶好調だから、ね、
そう、うん、大丈夫、
うん、
どんまいどんまい私
何買ったのお前
どんまい。はい、そんな感じでですね、どうですか、
どうですか、どんまい私って言ってどうですかっておかしいだろ。
どんまい私、
そのリレーがおかしいんだよマジで。この前、沖縄に、那覇空港に来るときに、うん、羽田のさ、あったじゃん、羽田で乗るときにさ、遅延があって、
うん、
で、2時間近く遅れたのかな、2時間。
来るときね。
うん、来るとき2時間近く羽田出る、うん、まあ簡単に言うと遅れますみたいな感じになって、うん、あ、そうなんだみたいな、うん、なって、うん、で、まあ、羽田で時間潰すのも、まあ、慣れてるけど、うん、気になったのは沖縄の到着時間がすごい気になって、
確かに、
うん、あれこれ気になるなと思って、で何時に寝たのか、9時ぐらいの便かな、結局9時ぐらいになったのか、
こっち
か、ね、その羽田を、うん、で9時台だと思ったんだけど、あ、もうだいぶ遅くなったなと思って、うん、もうなんか何も記念車に乗ってたらさ、うん、あ、そっか、 UAL 終わってるなと思って、
うん、
着いたら UAL 終わってる、あ、バスも終わってる、うん、あ、そっか、12過ぎだもんね、うん、と思って、あ、そうなんだ、12過ぎか、
じゃあだから10時ぐらい乗ったんじゃない、
まあ、10時ぐらいか、うん、そう、あ、12時過ぎか、そうだ、1時ぐらいに前に着くのかと思って、あって思った瞬間に、これはまずいぞと、
うん
うん、このイレギュラー結構まずいぞと、うん、まあ飛行機あるあるなんだけど、うん、あ、タクシーか、
うん、
タクシー実はね、俺はあんま乗ったことないんで、
タクシー乗らへんもん、
ね、タクシー乗らないんだよ本当に、
タクシー乗
らないんだタクシー本当、タクシーはねいつもね、なんか知んないけど都内でねプープー煽られてるんで、
嫌いな、
うん、ちょっとねあんまり好きじゃないんだけど、うん、でも都内でね車運転してる人は、うん、タクシーあんま好きじゃないと思う、うん、
あそう、
あんまりにも、まあ、本当にね、まあ、これで、言っちゃうけど、うん、守らないルールを 言ってしまおうと思って、
運転手が、
運転手がもう本当に、もう例えば提灯をつけてるときは客を拾いたいからすんごいゆっくりやの、
なるほどね、まあそうやな、見てるもんな、
ずーっとゆっくりで走るのよ、うん、でお客さん手あげるじゃん、
うん、
提灯ついてるから、うん、上げてるときにバーってねハザードつけたりね、うん、いきなり止まるの、
まあ、そうや
ん
な、
それは事故るって、後ろにいたら、
確かに確かに、
うん、これ事故ったらどうするんだろうなと思って、でそういうのをね普段浴びてるのでなんかなと思って、うん、性格悪いじゃん、なんか
まあそうだ、
ね、お仕事だけど、でもお仕事だけどルールを守んなきゃいけないじゃん、
そ
りゃ
そう
だ、うん、それを破ってまで、だって交差点のね、交差点ってね、うん、もうあれなんだよ、道路交通法で駐停車禁止なんですよ、
う
ん、
覚えてないな、
だから駐停車禁止なの、交差点の、ね、付近は駐停車禁止、うん、5メーターか10メーター、それ忘れちゃったけど、うん、でもそこにバーン止めるんだよ、
うん、それ
おかしいじゃん、だ横断歩道の上乗っかってんだから、それおかしいでしょ、そういうのがあってあんま好きじゃないんだけど、もうあんなこいつらと思って思うじゃんやっぱ、うん、でまあタクシーしかないかと思って、うん、タクシーかと思ってさ、でタクシーを調べてたら、あのタクシーアプリ GO ってのがある、
はいはいはいはい、
もう、
でも CM でやってるやつ、ね、
タクシーアプリ GO、うん、あこれ使ってみようと思ってちゃちゃって、本当にあれ10分ぐらいで登録できて、はい、5分10分でな、もう登録できて、
でもいよいよ使ってみたんや、や
っぱりもういよいよ使ってみようと思ったら割引がわっさわっさくる、もうわー割引来て
めっちゃ喜んで
るもうあれ面白いなと思って割引すげえ来るなと思って、はい、わーって来るじゃない、うん、であすごい、うん、こんな割引来るんだと思って、うん、タクシー GO
タクシーに交換職や
ん、もうすごいな、あのうんちゃんはまた別としてアプリすごいな、のれのれすごいなと思って、うん、でやっぱりついて、まあ、案の定 URL もない、うん、バスもない、うん、で皆さんこうやって降りていくわけですよ、うん、ね、何もないから、だからタクシー乗り場にみんな並ぶわけですよ、うん、わわわわって、あやっぱ俺なんかもうずっとゆっくりだから、うん、タクシー乗り場並ぼうと思っても、うん、あこれ並んでもこれ帰れないわと思って、うん、でもタクシーアプリ GO をバーってやって、あれすごいね、やっぱウーバー見たくなってて、今どこにタクシーがいますかいますよみたいな、なんかさ、
動いてるよね、
そうトミカみたいなのが動くわけよアプリ上でこうやってビューって動くじゃん、で動いてるじゃねえよでこうやってでこうやって動くわけよ、うん、なんか無造作に
動いてる、
うじゃうじゃみたいな、この辺にいますよみたいな、であと何分で来ますって、このでもあのここだったらあと何分で来ますって言って、うん、あ何分で来るんだってポチッと押したら、うん、本当に外出た瞬間にもういるのよ、
さすが
だ
ね、
で並んでるところにみんな皆さん並んでるんだよ、
乗り場やもん、
乗り場だから、うん、そしたらやっぱタクシーとかあんま使わないんだろうね、うん、現地の人もいるだろうから、まあうねうんね、まあ、もちろんいるんだけど、
そ
うファーってもう本当に来て、で俺の名前言って、うん、何とかさんですかって言って、うん、あそうですよって言ったらパッて乗せられて、うん、さーって行くのよ、並んでる人って、
さらわれたみたいな、
そう並んでる人って、あこういうの使えばいいのにと思って
そう
だって一番ケツは多分 3,40 メーターぐらいも並んでたんで、だったら多分その便が並ぶわけだから、
そ
う、うん、でもうあそれバーって言ったらその 2,000 円ぐらい、
はいはいはいはい、
あ 2,000 円、まあ
割引
が効いてるのよ割引、そうクーポン割引あるから結局それ2000円マイナスいくらになるわけじゃん、うん、でそう着きました、でちょっとしたらアナからメールが来て、うん、タクシー代金払いますみたいな、
すごいね、
だからタクシーと多分ホテル代金とか、
うん、そういうあれやね、
そうそう遅延によって、うん、遅延によってご迷惑をおかけしましたっていうご丁寧なメールが来て、うん、じゃ あ, あのその請求書を、うん、あのまあ、簡単に言うとカメラでアップしてもらえますかって送ってくれませんかって言って、そしたら送ったんよ、うん、まあって、うん、あこんなことしてくれるんだと思って、
親切やね、
めっちゃ親切なの、うん、でパッてやったらその簡単に送信できて、うんうん、あとはもうあの結果、うん、この領収書が生きてるかどうかっての結果しますって言って
チェックされて
そしたら1ヶ月後ぐらいかパッて来たら、あもうそれ承認されましたみたいな、
すごい
な、あすごいと思って、
うん、
タクシーいいなって
どうやって、どう、まあ、タクシーはいいけど、うんちゃんは嫌ってことね。
うん、だから車乗ってるときはタクシーうざいなって思うんだけど、うん、あタクシーって便利だねと。何が言いたいかっていうと、う
ん、そうそう、そこを聞きたい、
ね。何が言いたいかっていうと、乗ってるときはタクシーは素晴らしいと。
便利だと。周りでうろうろされたら鬱陶しい。
周りでうろうろすると、やっぱね、もう、都内で走ってるときは鬱陶しいのはやっぱ。うん、 オラオラで来る、オラオラがタクシーだから。
まあね、でもまあそう思うと運転うまいよね、タクシー。
タクシー運転、まあ、たまに事故ってけど、うん、あのそうなのよ。だから煽り運転の元祖は。
いやそれそこまで言ったらもう。
なんか国道だと煽り運転であるじゃん、今問題になってるじゃん。まあね、でも 都内とか煽り運転ってほぼタクシーだからね。パッシングされるわ、もうなんか本当に身近でなんかアクセル、うん、まあ、のクラクション鳴らされるわ。でもまあ乗ったら乗ったで、あ、楽だったなって思ったわけですよ。
思ったわけですよ。
そんな話なんですけど、面白かったですか？
面白かった
です。よかった。でもタクシーこれからも使いたいと思います。
絶対嘘。てなわけで。
てなわけで。あれ？
面白かったですよ。
面白かったですか？
タクシーの話。
面白かったですか？
面白かった。
本当ですか？タクシー良かったでしょ、うん、あ、
面白かったよ。
じゃあ次は
では次は
皆さんコストコ行ったんですかね。
もう行ってるんじゃない、行った人は。
行った人は、うん、すごかったよね。
初日に行った人がいるなら聞きたいぐらいやけどな。
うん、すごかったらしいね、うん、やっぱりね。5時半、5時とか4時半とか5時ぐらいになんか
開いたみたいな、開いてたね。
開いたんでしょ、うん、考えられないね。
でもなんか開けれるんやなと思って、何時に来てんねんろ従業員さんみたいな。
まあそれをなんていうのかな、あの見込んでやってるとは思うし、うん、コストコ自体ってどうだろう、普段あのオープニング分かんないけど、うん、普段ね従業員数はねそんなに品出しとかそんなに普通のスーパーより全然少ないと思う。
そうなんや。
うん、少ない、少ないし、まあなんか勝手にお客さんが取っていくみたいなイメージがあるんで、
まあ、箱積みみたいな
コストコ行くと必ず思うのが、これどこにありますかっていう時に店員さんがあんまりいないの。
あ、
そう、なんか覚えるしかないの
自分で。
そう、皆さんあれみんな覚えてるの。
むずいな。
うん、あ、でも言ってれば簡単。そう、あ、これここにあるなとかここにあるなとか全部わかるんだけど、なんか行ったのかな、みんな沖縄の方は。
でも行けてない人多いんじゃないの、まあ、でもそろそろみんな行けてんのかな、行きたい人は。
オープニングでだって4時間5時間とか入れなかったりとか、多分相当
トイレとか大変やでな。
トイレ大変だと一番は何だろうな、そこまで混むってすごいなと思ったけどね。
待ちに待ったって感じ。
うん、
まあ、そもそもすごいよね、そこまでやっぱ浸透させてたコストコがすごいよね。
うん、で内地の人、なんかヤフーニュースでコストコって内地の人だけのものかと思ったって書いてあった、
うんうん、
でもそういうふうに思った時にコストコが来ましたって時にこっちに来たってことは相当なやっぱり影響あんだろうなと思って。
全然奈良にはないけどね
奈良
は奈良にはないんですけど、
まあ招致してんじゃないのあれ、なんか招致してるみたいなことは聞いたことあるんで、県とか市がね。だからもうコストコは上からだから、多分
コストコ様、
コストコが上から、コストコが来ればやっぱりさいろんなものが動くわけで、お金が動くんで、
福岡みたいになんかそういうなんていうの、渋滞でなんか動かへんみたいなって結構大変、
まあ、大変だと思うよ。でもどこのコストコも動かないんだよ、
うん、
土日になると。
あ、今も
今も、だから、うん、千葉県の木更津にあるコストコとか、うん、そうだな、群馬県の、
うん、
オーラってところにコストコある、うん、まあ、できたんだけど、うん、最近でそこは、立中じゃないのよ、
うん、
その平地で駐車止められるのね、うん、普通に、うん、そういうとこっていうのはね渋滞がそんなに多くない、
ね、あ、そうなんや、
うん、空いてるとこ止めちゃうじゃん、
わ
さーって言って、
ね、
でも立中ってこの一方通行が多いから、
あ、なるほど、
うんうん、そうするとその出口も 2,3 個しかないから、
うん、
平地だとさ出口って必ず分かるじゃない、
うん、
その辺で多分その沖縄どうなんだろう、立中なんかよく分かんないけど行ったことないんで、うん、まだまだ行ったことないから分かんないんだけど、うん、そういうとこだとね、うん、結構流れはいいんだよ、
うん
うん、立中で800台ってなると多分しんどいんじゃないかなと思うんだけど、
どう
なんやろうね、いやちょっと見ても分かんない、うん、ね、その辺がちょっと分かんないけど、でも相当混んだって書いてあったんで
行ってみたいけどね。
もちろんが行きたい、行ってみたいなと思うし、うん、まあ、初日からやっぱりね、やっぱりトイレットペーパー、
う
500円引き、うん、まあ、あれは多分ね、
そうか、トイレットペーパー安かったん
や、安かったと思う。それはやっぱね、あれ多分沖縄の皆さん気づいてるかもしれないですけど、はい、あれ2300円ぐらいするんですよ。
あ、元々が
2300円するんで、うん、まあ本当500円引きはお得だと思う。
そうやな、あれ大量に買う人多いもんね。
めっちゃお得だと思うんですよね、うん、でもコストコって高いものもあるのよ実は。
その辺より、
そうそうそう、
量が多いから分からへんよね、どう高いか。
そう、家族で行って安いものと、例えばあんまり興味ない、だから単身の人とかさ、あんま興味ないじゃん、うん、例えば肉そんなキロで売ってても、
うんうん、難しいもんな
、うん、難しいじゃない。パンもさ、マスカルポーネとさ、ホテルパンなんだけど、うん、大量に何個もさ、何十個も入ってるから、みんな冷凍して食べるって言うんだよ。
冷凍するとこないもん、
冷凍庫それで埋まっちゃうよって話じゃんそれでさ、サブの冷凍庫また買うわけでしょ、コストコのために。
コストコがもうはびこ
ってる。そうそうそう、でそのサブの冷凍庫もコストコは売ってるからね、もう
すごいね、
すごいね。
小分けのジップロックやったら、
そうそう、あれももうそれ売ってる。そう、その通りよ、その通り。もうで真空包装機も売ってるんだから、
怖いな、
もう全部揃っちゃうんだけど、
見透かされてるな、
見透かされてるの、まあ、でも、まあまあ、本当にコストコ行って買ってもらいたいなっていうのは、例えばトイレットペーパー相当安いし、あとオイコスも安い。
あ、タンパク質
じゃない、オイコスは多分相当安いんで、レモン味とかさ、プレーンとかさ、ストロベリーあるんだよ。でも絶対買ってほしいのはブルーベリー味ってのがあるんだよ。これ値段同じなんだけど、あんま出ない。
ああ、そうなん
ですね。コストコもレアなの。これブルーベリー味の、そう、ブルーベリー味の、オイコスはコストコあんま、うん、まあ、多分コンビニには売ってると思う。
ああ、そうなん
です。でもコンビニの値段だ、コンビニとかスーパーの値段って150、160円、もっと高いかな、うん、コストコね、1つあたり多分70円とか80円の、うん、値段で買えちゃうと思う。
それなんかズバ抜けて安いやつとかたまに売ってるから厄介やな。
そうだな。だから多分相当ね、那覇とか例えばその周辺のスーパーマーケットは、うん、ちょっと食らうと思うんだよ。いろんな意味ダメージはあると思うんだけど、でもオイコスなんてコンビニで買うのはバカらしくなってくる。まあ、
それは定価やもん
な。そう、定価だからバカらしくなるんだけど、でもまあその辺のものは多分買った方がいいのかな、うん、でも本当に調味料とかは、うん、もうペットボトルレベルで売ってるわけじゃん。
そうやね、
あれを小分けするって難しいで、
無理無理無理、
絶対に。塩なんてさ、塩でも何でもそれ醤油とかさ、ボトルで使わないじゃん絶対に、うん、
まあ、そうなんよね、
多分それは飲食店の方とか、うん、多分そのホテルとか、うん、もうホテルも多分業者さん買えるぐらいの、うん、多分レベルだと思う。
そりゃそうやんな、
うん、
もともとそういう感じやもんな、だって、
うん、多分ホテルの、多分ホテルとかそういう旅館の人って、うん、多分仕入れがいつも決まったと思うんだよ、うん、でそれを多分ね買えちゃうぐらいのレベルの安さで、うん、でもう売ってるじゃん、大きな、うん、もうドーンで売ってるわけじゃん、うん、リッターで。
確かにね、
例えばお酒のコーナーとか行くとさ、うん、考えられない大きさで売ってるわけじゃん
重いよな、
うん、でも居酒屋もそうだし、レストランもそうだけど、今まで付き合ってた酒屋さんがあったとして、うん、ここ全部この酒屋さんで買うのやめようってなるわけ。
怖いな、
怖いのよコストコはもう黒船なのよ、かなり
繰り返される。
黒船、もう完全に黒船が来ちゃったわけよ、うん、
怖いな、
うん、だってもう経済変わっちゃう、うん、まあ、確かにイオンとかさ、マックスバリューとか、例えばサンエーさん、サンエーとかさ、一般じゃない、
ロピアとか、
ロピアとかもちろん来たけどでもそこもやっぱりコストコのパワーはすごすぎるんで、
まあ、だってもうでかいもんな、スペースが、
スペースがでかいし、
売り切れることないもんね、
売り切れ、そう、売り切れることはあんまないね、うん、うん、でたまにさ、多分コストコ行ってる人は多分登録したと思うけど、メールがわっさか来るの、今週これ安いですよ、日付が例えば、うん、明日が例えばじゃあ10日ですとなった時、10日から13日まではこれが安いですってわさってくるときに、これイメージ、これもうこれイメージ戦略だと思うんだけど、そんなに欲しくてなくても買っとけんな、
うん、そりゃそうやんな、
そう、
わかるわ、
うん、品揃えはスーパーマーケットの方が多いのよ、はる、うん、かに。でもコストコって品揃えって少ないのよ、うん、種類少ないじゃん、
うん、確かに
少ないでしょ。でも専門店からすれば全然コストコ少ないのに、うん、もうコストコ行くとなんか全てのものがそれなりに揃っちゃうんで、
まあ、なんかストックのイメージも強いよね。
そうそうそうそう、
だからまあこの時買っとくかみたいな。
そうそうそう、だってさカルビーのジャガイモが売ってんだよ、うん、
すごいね。
ジャガイモじゃないんだから普通のカルビーのジャガイモ、それがこんな袋でさキロでさ1000円しないんだから、
すごいね。
キャベツ2玉200円とか300円とか、アスパラなんてめっちゃでかい、まあ、でかいから美味しいとは限らないんだけどこんな束でさ
かかってくる、
500円しなかったんじゃないかな。レタスだって2束で、まあレタスによるんだけど、普通のレタスじゃないからさ、レタスは
普通のレタスじゃない
から、あのあるじゃん、なんとかレタスっていう、なんか
ちょっと
あの
羊毛みたいな、
そうそうそう、うん、でもそんな白菜みたいなレタスがさ2個でさ500円とかさ、まあそういうのがいっぱい見
る、まあだからお菓子とかはなんかもういつでも食べれるから、うん、
そうお菓子もお菓子もね、あれも戦略で面白いよなと思うのが、見ても感心しかしないんだけど、うん、最近少ないじゃん量が、
お菓子ね、
うん、うんうん、ポテチとかさ開けた時がっかりしない、うん、こんな少ないのみたいな、
主に空気やもんね、
うん、少ないのと思うけど、うん、あれをやっぱりもうでかい箱でガーン来て、それはなんかお得感あるもん、
まあ、あと腐らんからね、
う
ん、
そうそうそうそう、であと洋物のお菓子とかいっぱいあるし、もう食ったら絶対太るってチョコレートいっぱい並んでるわけで、普通じゃない甘さのやつがいっぱい並んでるじゃん、うん、なんかそういうとこはやっぱね、で結局買っちゃうのよ、
安いからな、
そう、あのチケットついてるといくらマイナスみたいになってると、うん、あもう買っとこうみたいな、であとね食べそうなの、
食べそう、
うん、コストコってメンバー制だから、うん、またそれが売ることになるんで、定番で売ってることになるから、はいはいはい、一回試してみようになるわけ、安ければ、
ね、
うん、で買うじゃん、うん、買ったら、ね、必ず払うわけだから、うん、あうまいなと思って、うん、相当うまい、うん、まあ、ピザとかもね高いくなった、
ケーキとかもしょ、
うん、ケーキとかも高く、まあ、減税率あるんだけど、だからまあでも見極めて買えば相当沖縄では受けんじゃないかなっていう。
チキンは結構あんま変わらない、
あ買わないと思うよ、値段はあの全国統一だと思うんで、だ沖縄ならではのものは多分あのね、
それが気になる、
そう、木更津とか川崎でも沖縄ならではも売ってるんだよ、沖縄フェアがあるの、
ああそうな
ん、うん、あるんだけど、例えば分かりやすく言うとエンダーの、
ああジュースね、
うん、あるじゃない、
はいはいはい、
あれも売ってるし、うん、もちろんオリオンビール、オリオンも売ってるんで、うーん、タコスとかさ売ってるわけですよ、いろいろと。でもそういうのは多分もう、まあ、こっちでも売ってると、もちろん売ってると思うんだけど、そういうのはまあなんて言うんだろうな、いろいろまあ駆使してやるのは、沖縄をメインにしてやるのは結構いろんなとこで影響あるんじゃないかなというのは思うよね。並ぶのがね、
どんだけ並ばなあかんねやろ、
並ばなくていけんのは矢田明子ぐらいだと思うんだよね北斗晶とかいけると思うんだけど、まあ並ぶからね、
FM 那覇のパーソナリティですけど、
うわそうだなでもギリあるんじゃないか
でも南城市やから
ワンチャン、うん、ワンチャンあるんじゃないかな、でもあると思うよ、
ですけどって、
うん、ですけどってそう、
あ
うん、でも、まあ、コストコのメンバーになったら多分必ずガソリンは多分安いから、
うん、それもめっちゃ並びそうやな、
ガソリンは安いと思う。でも沖縄県全体で考えてもまだコストコの沖縄のガソリンの値段で分かんないんだけど、うん、多分ガソリンの値段だけがコストコでは違うと思う、店舗によって。
ああなるほどね、
うん、そうなんや、そうそう、だから沖縄のガス、
うん、あそうなん、
そうなんだ、だから群馬のコストコ行くと値段違うし、うん、埼玉のコストコ、入間のコストコ行くと全然値段違うし、川崎の、埼玉違うわ、埼玉なかったな、うん、群馬とあと三郷、うん、埼玉三郷行くと値段が違うし、木更津行っても値段が違うし、全部違うの、ガソリンだけは、うん、なんか沖縄の一番安い例えば値段だとするじゃない、うん、どっかが、多分沖縄だと JA がやってるとことか、うん、あるじゃない、うん、エネオスもそうだけど、うん、そこの相場に対しての多分値段を
だいぶ安くなるんじゃん、こんな、
まずはかなり安い、かなり安い、うん、かなり安いと思う、うん、うん、それでは南城市まで行ってコストコを寄るんだったらガソリンを入れるっていうパターンに、わざわざガソリンを入れいくっていうのが遠くなっちゃうんでまあその辺はうまく、あ、ね、結構あれなんかなと思う、噛み合っちゃうんだろうなと思って、うん、うん、 いろんなもん売ってるから、まあ、肉とかね。
なんかインスタとかでそのコストコ行ったみたいな、なんかそういうの見るけど、
うん、
行列でしたみたいな。
行列でしたみたいな、ね。まあ、肉とか国産も今アメリカオーストラリアもそんな変わらないので、うん、肉の
金額ね、
金額変わんないと思うよ多分、うん、
何時頃行ったらあの道空いてんだろうな、ね、教えてほしいわ。
分かんない。卵だってさ2パックで売ってんだよ。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、
な、
うん、だからそんなもう2人3人じゃちょっとあの戦えないレベルなんで。
確かに、
うん、まあ、でもそれね、コストコちょっとできれば近いうちに沖縄のコストコね、
チェックしたいね、
チェックしようかなと。
コストコ大好きだからね。
そんな感じです。
さてミーミー .me の情報を少しお伝えしていきます。ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができるウェブサービスプラスお得なキャッシュバック機能付きのサービスになります。ここではミーミー .me でできるあれこれをご紹介していきますですね。
はい、おかげさまで、まあ固く言いますと弊社の店舗、プロデュース業が、本当順調に伸びまして、
はい、すごい、
おかげさまで。
わーい。
でですね、今回、このホームページ作成サービス、
うん、
まあ、キャッシュバック付き、まあ、その辺のね、事業も、
うん、
おかげさまで好調ということで本当に電波を通してね、
はい、
いうのもなんですけども
確かに、まあ、好調っていう、
まあ、好調ですよ本当におかげさまで、はい、まあ、その店舗プロデュースの方の仕事もね、まあ、全国からいただいてるので、うん、まあ、皆さんが喜んでいただけてると勝手に思ってますが、
うん、
まあ、コストカットして、
コストコっていうかと思って、
コストカットしてですコストカットしてですね、うん、お送りしてますので、
はい、
初期投資をね、アシスト、初期投資のね、リスクをね、うん、少しでも減らそうと思ってやってますけども、うん、それがまあ本当に何て言うんですか、好評で楽天さんにも出させていただいて、
うん、
で自社でもやって、
うん、
まあ、なかなか、
まあ、近々アマゾンも、
まあ、アマゾンから、
お声がけいただいて、
なぜやらないんだとやってくださいよということで、うん、まあ、順調に伸びまして、
うん、
で耳の方もね、こうやって、スタートからいろいろ、キャッシュバック付きのね、
うん、
ホームページ作成サービス、まあ、サブスク型なんですけども、うん、まあ、実質、まあ、0円になるという形でやらさせていただいて、これも好評 で、
うん、
で、まあ、ここはスタートダッシュでもうイケイケ状態になってますんで、うん、インフルエンサーさんを、うん、まあ、募集したいなっていうふうに思ってます、はい、もうここはもうイケイケですね、完全に
イケイケです
イケイケでいっちゃおうかなということでで、そ、まあ、その辺の縛りもないので、うん、もしそのキャッシュバックがあるということで、
うん、
副業なり、
うん、
サイドビジネスですよね、
うん、
まあ、サイドビジネスとか本当にちょっとやってみたいなとか、あとは、うん、まあ、不労収入までいかないんだけど、
うん、
なんていうのかな、安定した、まあ、ビジネスがしたいと、
うん、
やっぱ安定したビジネスってね、みんなが憧れるわけですよ、やっぱり。
そうそうだね、
だけどなかなかね、そういうのってね、時間もかかるし、
うん、
もちろんお金もかかるし、
うん、
あと、まあ、一番怖いのは騙されやすいしいろんな ね、
まあ、ね、
広告ありますから、いろんな広告来るじゃないですか、見てると、うん、広告が先に来るじゃん、
釣り広告み
たいな、釣り広告、ね、そういうのをね、怪しいんじゃないとかさ、あるいっぱいある中で、
うん、
こういうキャッシュバックのついたね、副業ビジネスっていうのもなかなかよろしいんじゃないかと思うので、
うん、おすすめ
ですね、うん、全然おすすめでちょっとやっていただければなっていうのを意味で、
うん、
インフルエンサーさん募集 しようかなと思ってます、うん、はい、もう枠はあんま関係なく、職業関係なく、
うん、
もちろん職業はね、いろんな職業の方いますので関係なく、
うん、
もしもっともっとね、耳を広げてもくれるのであれば、
ね、確かに 気兼ねなく広げていただいて、
もう全然もうその辺はあの広げた分だけなんていうのかな、まあ、キャッシュバックもあるし、もう弊社の方から本当に何て言うのかな、寸志ではございますが、
プリン自ら
お送りさせていただければ、うん、なんかね、
プリンに会える件じゃないの。
まあ俺に会ったところでね、もうどうにもなんないんでね、マイナスしかないですから、ね、
最悪や
ん、あーって終わりますからね。へーみたいな、
思ってた人と違うって、
へーみたいな。そんなに、あー背もそう、背が普通かなとかね、いろいろ。
プリンさんどこですか、だから
ハゲてないんだとか、その辺見ていただければね、全然いいので、
見ていただければ
あハゲてないんだなみたいな。そのぐらいしか得点がないんでね、まあぜひ
得点、
うん、インフルエンサーの方をもうぜひぜひね、まあ、簡単に言うと、まあ、ミーミーをちょっと利用していただいて、うん、利用っていうのは、うん、まあ、悪い意味で言うと、うん、もう、まあ、ミーミーちょっと利用しちゃいみたいな感じもあるし、もうでも全然問題ないのでね、まあ、いいサービスはどんどん広めた方がいいと思うので、うん、インフルエンサーさんをちょっと募集しようかなと思いますね。はい、
確かに、
はい、全然もう 無料提供しますんで、うん、
無料提
供しますよ、素材を、
ね、
はい、作ったものに対してはオープンで全てやりますので、なんかあるじゃない、なんか私のもの、会社のものみたいな、
あ、
私が作った、そう、俺が作ったんだみたいな、よくあるじゃん。そういうのはね、意味ないです、はっきり言って。なぜかそこまで大したことないから、
ないから、
うん、大したことないってそういう意味じゃなくて、うん、隠すほど隠したところでもうね、意味がないでしょ、うん、全部オープンにしていった方がいいと思うんで、こういうものを作りましたってことでね、理解していただければいいかなと思ってるので、
はい、
も
うインフルエンサーさんって告知とか上手やからね、
そうそう、
勉強させてもらいたい、
そうだね、それも勉強したいよね、うん、本当にね、
どうやって広げていくのか、
うん、そういう人とね、やっぱりいろいろコラボしたいし、うん、もちろん、うん、提供できるものは全て提供しようかなと思ってるし、うん、あと、まあ、告知としてもその、まあ、それを、まあ、インフルエンサーさんとか例えば広めてもらうための、うん、費用っていうのはほとんどっていうかほぼいただくことはないと思うので、うん、ぜひぜひね、逆に稼ぐって意味じゃないですけど、どんどん、ね、自分のためにやっていただければなっていうふうに思って、インフルエンサーさんを募集しようと思ってますね。
なんかほらさ、はい、鍋島県みたいなあったやん、鍋島行った時に、あれ
そう、焼肉のね、
あれ目もらった、私めっちゃ嬉しいなと思っていつもポスター見てるんだけど、
さ、北海道の人がさ、
北海道の人
は鍋島持ってもしょうがないからな、
でもこれ FM 那覇やからさ、やっぱさ、
なんか沖縄の人もらったら、めっちゃいいよ、めっちゃいい、
沖縄のね、もし方がなってくれたとしたら、うんうん、鍋島県、
そう、鍋島県な、
鍋島県っていうか一緒に鍋島食べに行く県みたいな、怖、
もう肉食わせねえ、ご飯ばっか食わせるから
でもライス、うん、
キムチとライスみたいな、
お米高騰してるから、
うん、キムチとライス肉食わせないみたいな、
鍋島お米めっちゃ美味しいからね、うん、
でもまあその辺をまあいろいろ考えてね、ここはもう勢いに乗って、
だから知らん間になんかこう告知してもらうよ、インフルエンサーになってもらうより、私インフルエンサーしてしますって言ってもらった方が、うん、こっちからしたらね、
そうですね、
何いろいろしやすいよね、
しやすいね、まあフランクにできればいいかなと思ってるんで、
オフィシャルインフルエンサーとして、
そうそうそう、全然本当にね、金額は金額、まあそのなんていうのかな、ポイ、メリットとしては相当ある、うん、まあ、ビジネスになるかなと思うので、うん、もしや気づいて、うん、良さに気づいて、うん、で、まあ、やってもらえれば、うん、もうメールなり、うん、どこでもいいので、うん、問い合わせいただければ全然問題ないと思います、ね、うん、やってる人は気づくんだけど、ね、かなりね、やる前って、ね、もう気づかない、もうそれはもちろん何の業界でもそうなんだけど、まあ ね、やってみないとわからないので、うん、まあ、でもちょっと勢いあるうちにどんどん仕掛けていこうかなと思って、うん、
すごいね勢い、
そうだね、まあ、勢いだけでやってるんででも勢いだけで一応 あの店舗プロデュース業はおかげさまで伸びたので、
すごい、ね、
うん、でもそれは大きいのよ、そういうのって、うん、結果を出さないと、まあね、出せばね、あの全然問題ないので。
さすがですね。
いや大変ですよね皆さんね、結果を出すってまあ野球選手もそうですけど、
海の苦しみやから、
うん、海の苦しみ、野球選手もそうだけど、うん、結果を出さないと干されるんでね、ど、うん、の業界も、ね、うん、そうだからその辺はね、まあ、でもいいものを作れば必ず結果は出る、うん、確率は高いので、あとは運もあるんですけど、まあ、うまくやってるね、うん、そう運もありますよ、かなり運も持ってる人持ってない人あるんで、まあ、それ以上言っちゃうとちょっとね哲学になっちゃうんですけど、占い師みたいになっちゃうんですけどそこは違うので、ぜひ、まあ、いいものなんでどんどん紹介してもらって、まあ、
今回はインフルエンサーになってくれる人を募集しますっていう、
ね、まあ、いっぱいね特典もらってほしいですよ本当に、うちの利益減らしてでもやりますからね、うん、
毎回それ言ってる、
うん、還元しますよ、だから還元なんでね、キャッシュはね、キャッシュバックというのは、
そうね、
ぜひちょっとやってみてください。
はい、そろお時間となってきました、
はい、
今週も楽しく聞いていただけましたでしょうか。
いただきました
いただきました代弁していただいて、
はい、いただきました、はい、
ですね、
もういただいてますよ、
まあ、そうですね、
はい、全然、
まあ、こちらも楽しくねやらせてもらってるんで、
くだらないですね話が、本当にいつも申し訳ないんですけど
くだらない
もう思いついたことを喋ってるって感じがあるんですけど、
私はあの着実に台本通りやってるんですけど、勝手にプリンが暴走する。
いや暴走はしてないよ、
思くよはこれかなみたいな話って聞いてたのに全然違う話するから、あれって
なんか面白く、なんか自分としてこれがなんかあるじゃん、人に発信していいものかどうか
急に不安になる、
うんうんうん、なんかさ昨日リンゴ買ったんですけどとかそういうレベルになってくるのかなと思って、それはちょっと言いづらいなっていうのがあって、うん、でも大した事件事故ないじゃん、自分に対してのトピックス、大きなトピックスはないんですよ、
やめや
その中でね、まあ、あこれ面白いなっていうものはあったら伝えてるつもりなんですけど、ね、いかがでしたかね、まあ、とりあえず喜んでいただけてますかね。
まだ来週もねこんな話にお付き合いいただけたら、
ね、そうですね、はい、
そんな感じです、
はい
はい、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはミーミーのミーミー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple、Google の各ポッドキャストでも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンと
カステラでした。
はい、
また来週。
はい。